しかし、まだ何かしら重大な秘密を隠しているらしい恐怖心が、その態度や唇に見えついていたので、もう一度その自宅を訪問してネタを叩き上げるべく心構えをしていると、意外にもその家政婦が突然に行方をくらましてしまった。きちんと家賃の払いを済まして、どこかへ引っ越したものらしく、大久保の納戸家へもぱったりと出入りしなくなった。その代わりに、若い無邪気な小娘がやはり昼間だけ通勤で納戸家へ通うようになった。これは確かに私の不注意であった。重要な手がかりを探す手がかりが全く絶えた。せめてその一人娘の嫁入り先だけでも聞いておくところであったが、しかし一方に伯爵未亡人が案外に手ごわいらしいのにも驚いた。これはもう少し様子を見て、しっかりしたところを押さえてから火蓋を切った方が有効かつ安全と思ったので、それからしばらくの間躊躇するともなく躊躇していた。ところが、この家政婦の行方不明をきっかけにして、忘れかけていた煙突問題がまたもや生き生きと私の頭によみがえってきたから不思議であった。それは私の第六感というものよりももっと鋭敏なある神経の判断作用らしく感じられた。無論あの煙突が伯爵の死後に寄稿されたことも、こうした判断を有力に裏書きしているにはいたが、しかしこの秘密を具体的に探り出すのはなかなか容易な仕事でないことが最初から分かりきっていた。探りを入れるにしても、おおよその見当をつけてからのことにしなければならないと考えたが、そのあらかたの見当がなかなかつかなかった。伯爵家の不動産が担保に入りかけているという事実を意外な方面からちらりと聞き出したのはその頃のことであった。その話を聞かしてくれたのは C 国公使のグラクス君であったが、そう聞いた瞬間に、これは捨てておけないぞ、と私は思った。まごまごしているうちに、カスを絞らせられるようなことになってはたまらぬと気がついたので、すぐに一通の偽筆、匿名の手紙を書いて、面会の事実を、東都日報中央夕刊の二つに広告しろと言ってやったら、その明くる朝、まだアパートで寝ているうちに、東都日報からという電話がかかった。私は慌てて飛び起きて受話器を取り上げた。また事件か、と思って本能的に嫌な顔をしながら、おい、なんだ。あの、お手紙ありがとうございました。今夜の12時半きっかりに自宅の裏門でお目にかかりましょう。お分かりになりまして、今夜の12時半、私のうちの裏門。という未亡人自身の声がした。そうしてそれっきり切れてしまった。私は身内が引き締まるのを感じた。相手は何もかも知っているのだ。ことによると、明日が私の休み日になっていることまでも知っているかもしれない。そう思い思い、私は十分の準備と警戒をしてこっそりとアパートを出た。 何くそと冷笑しながら、指定された通りに裏門のくぐり戸から入ると、そこいらのベンチに待っていたらしい訪問着姿の未亡人が出迎えた。無言のまましっかりと私の手を握ったので、またも緊張させられた。私が時間に几帳面なことまで知っているらしい。しかし恐れることはない。誘惑するつもりならされても構わない。要点だけは一歩も譲らないぞと思いながら、嫁にも荒れ果てた庭草の間を手を引かれてゆくと、森陰のじめじめした闇の道伝いに、杉木立の中の図書館の玄関から引っ張り込まれた。そうして明かりも何もつけない短い廊下を通り抜けると、正面の真っ暗な部屋の真ん中に立たされた。そこで私の手を離した未亡人が部屋の真ん中まで行って、電灯の紐をコチンと引っ張った。私はあんまり眩しいので瞬きをした。が、そのうちにこの家が私の最初からの予想通り名ばかりの図書館であることを確かめた。少なくとも私が連れ込まれた部屋は、南堂伯爵が生前に寝室にしていたものに相違なかった。そうして伯爵の死後、未亡人が秘密の享楽場としていたものに相違なかった。ムンムンと群れ返るガス仕掛けの横断炉の運気と一緒に、早くも彼女の濃厚な化粧と旺盛な肌の匂いが漂い始めていた。しかし私は平気であった。入り口と正反対側にあるグランドピアノの上に街灯と帽子を置くと、黒い薄い婦人用の絹手袋をはめたまま、同じように冷静な彼女と向かい合って椅子に着いた。二人は手軽く頭を下げ合って、初対面の挨拶をすると同時に、申し合わせたようにスピードアップした会話をカミソリで切ったように交換し始めた。お互いに双方の顔色の動きに感心し合いながら、お電話ありがとうございました。本当にお手数をかけましてすみませんでした。お手紙はお返しいたします。確かに。で、あの新聞の原稿はお持ちになりまして。相すみません。原稿と申しましたのは嘘です。実は僕の頭の中にあるんです。原稿にして差し上げたって同じことだと思いましたから。まあ、では、あの以外にまだご存知なのですか？この間、本国へ帰任した四国公使とあなたとのご関係以外にですか？
ええ。
そう余計にも存じませんがね。大変に失礼ですけど、こう伯爵とお別れになった後のあなたは、非常に皮肉なご生活をお始めになったようですね。婦人政風会長になって、日本中の婦人の同型をご一身にお集めになる一面には、あらゆる方法であらゆる紳士方の裏面をご研究になったのですからね。もっともあなたが研究の対象としてお選びになった方々の全部は、そうした紳士道を心得ている外国人や秘密行動に慣れた危険紳士に限られておりましたので、そんなご研究の内容が 今日まで一度も外へ漏れなかったわけですがね。実はあなたのご聡明に敬服しているのですが。ほほほほ、あなたのおっしゃる資本主義末期の女でしょうよ。ですけど、よくお調べになりましたのね。私は相手が意外に早く兜を脱いでくれたので、内心ほっとさせられた。同時に、こうした仕事に対する私の顔の効き目を辞任しないわけにはいかなかった。僕はその末期資本主義社会の寄生虫ですからね。まあ、でもお話とおっしゃるのはそれだけでしょうか。もっと買っていただけるでしょうか。ええ、何ほどでも。ちびりちびりだとかえってご面倒じゃないでしょうか。ごもっともです。では全部まとめまして、おいくらぐらい。あなたの新聞をやめていただくぐらい。ははは、ご存知でしたか。それじゃあ少しおまけしておきましょう。ただいま257号を2000部ほど刷っているところですから、全部買収していただくとなれば1万ぐらいお願いしなければならないのです。私としては毎月200円ぐらいの収入がなくなるわけですからね。しかし何もかもご存知のことですから、ずっとおまけしまして半額の5000ぐらいではいかがでしょうか。
それでおよろしいですの？
結構です。未亡人はテーブルの下からハンドバッグを取り出して札を勘定し始めた。それを見ながら私は副案を立てていた。新しい名前で第1号から新聞を発行するには1000円もあればたくさんだ。今度は学芸新聞を創刊してインチキ病院やインチキ工業をいじめてやるかな。それとも全然貸しを変えて最新式の安アパートでも始めながら現行生活を続けてやろうかな、なぞと。